瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課那須大輔さんにお越しいただいて、家族で防災会議と題してお話をお伺いします。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は家族で防災会議ということですが、これは災害が起きた時にどうすればいいかを話し合って決めておきましょうということですよね。
はい、そうです。災害が起きたらどう行動するか、どこに助けを求めるか、また家族とどう連絡するかなど、家族の約束事をあらかじめ話し合っていただければと思います。
確かに、それぞれの家庭で決めてもらわないと実効性のあるものになりませんよね。とても大切なことだと思いますが、何を決めたらいいのかと難しく思っている方もいらっしゃるかと思います。何から始めるといいんでしょうか。
はい、まずは家族の安否を確認するためにも連絡方法を決めておきましょう。災害はいつ起きるか分かりません。大人なら職場、子供なら学校の他に公園や塾など、家族が離れ離れの時に被災する場合もあります。家族一人一人の行動をイメージして連絡先等を把握しておくことから始めてください。
なるほど、大事ですよね。さて、家族の安否確認といえば、平成23年3月に起きた東日本大震災の時には被災地への通話が集中して電話がつながりにくい状態になりましたよね。
そうですね。そんな時のために NTT の災害用伝言ダイヤル171の利用方法を確認しておきましょう。これは大きな災害が起こって電話がつながりにくくなった際に利用できる声の伝言版です。
この災害用伝言ダイヤル171は毎月1日と15日に体験できますよね。
はい、他にも携帯電話やスマートフォンなどのインターネット通信を用いて連絡を取る災害用伝言版というものもあり、こちらも同じ期間体験利用ができます。事前に通知したいアドレスを登録すると伝言版を書いたらそのアドレスに通知してくれるというサービスもあります。このように災害時に慌てないためにも事前に登録を行うことをお勧めします。
いざという時すぐ利用できるよう、これはぜひ体験しておきたいですね。私も家族に通知するように登録をしておりまして、これおすすめです。ただやはり家族とは直接顔を合わせて無事かどうか確認したいですよね。
そうですね。先ほど災害はいつ起こるかわからないと言いましたが、自宅以外に職場や学校、通勤通学の途中であっても災害は起きてしまいます。家族が離れ離れになった時のための待ち合わせ場所を決めておくと良いかと思います。決めておいた合流場所で直接顔を合わせることが一番の安否確認にもなります。
直接確認できることで安心できますよね。ぜひ集合場所を決めておいてほしいですね。ところで、安否確認の他に防災について家族で話し合った方がいいもの一つ見つけました。非常持ち出し品についてはいかがでしょうか。
はい、災害時電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなる場合を想定して、食料や水、生活用品などを用意しておく必要があります。これがよく言われる備蓄品です。その中から緊急的に持ち出すのが非常持ち出し品です。最低限のものを持ち出せるように用意しておくのですが、何をどれだけ持ち出せばいいのかを話し合ってください。
例えば、赤ちゃんがいらっしゃるご家庭の場合、紙おむつや粉ミルク、哺乳瓶など赤ちゃん用品必要ですよね。ペットがいるご家庭ではペットフードが必要ですし、普段から薬を服用している方には常備薬などがそれぞれ必要になりますよね。ただ必要なものが何かを考えていくうちに、これどんどん荷物が増えてしまいそうです。何かコツみたいなものはありますか。
はい、非常持ち出し品の重さの目安は食料や水を含めて男性で15キロ程度、女性で10キロ程度とされています。自宅や周辺が安全になったら自宅に戻って生活することとなりますので、あまり欲張らず避難に支障がない程度にしましょう。
避難する際には転倒した場合などに備えて両手が空いている方がいいですよね。リュックに非常持ち出し品を詰めて用意すると避難をする際に支障もなく怪我の防止にもなりますね。
そうですね。また備蓄品について自宅で生活することとなった場合は食料や水、生活用品などについて7日分以上の備えが必要となります。食料や水については十分な量を備蓄していただきたいです。
避難するときに持ち出す必要最小限のもの、非常持ち出し品と自宅で生活するための備蓄品、これらを分けて考えることで上手に整理できそうですね。
はい。また非常持ち出し品と備蓄品について共通してお願いしたいことがあります。例えば食料については賞味期限がありますし、携帯、ラジオや懐中電灯は使おうと思った時に故障していた、電池が切れていたというような場合があります。
私も用意してある備蓄品の中で懐中電灯が使えなくなっていたことがあります。これは定期的に点検が必要ですね。またお子さんがいらっしゃるご家庭の場合、子どもの年齢によっても必要なものというのは変わってきますよね。
そうですね。子どもの成長に合わせて備蓄品も変えていかなければなりません。定期的にチェックをしたり見直しをしたりすることで、いざという時に実際に使える必要なものとなるようにしておいてください。
せっかく用意しておいても災害時に必要がないものだったり使えないものでは意味がありませんよね。普段からの見直しや点検が大事ですね。
また食料や水の長期保存におすすめなのが回転備蓄法、ローリングストックと呼ばれるものです。食料や水を日常生活の中で消費し、消費した分だけ購入し再び備蓄をするという方法です。この回転備蓄法、ローリングストックを行うことで一定量の食料と水を自宅に備蓄することができ、他の備蓄品の点検を行うきっかけにもなります。
この回転備蓄法、ローリングストックや普段からの点検を行うことで備蓄品うまく管理していけそうですね。
そうですね。ただここまでお話しした内容は災害が起きた時についてどう行動すればいいか、何を用意しておくべきかを決めていただくものでしたが、これらはすべて災害が起こった時に身の安全が守られていて初めて効果が上がるものです。せっかくの家族会議ですので、合わせて自宅の防災対策についても点検してみましょう。
具体的にはどんなところを見ればいいでしょう。
はい。まずは家具の配置です。寝室や子供部屋、居間など家族が長時間過ごす部屋に倒れそうな家具が置いていないか一度点検をしていただきたいです。例えば寝室であれば就寝している場所に家具が倒れてこないか確認し、もし倒れてくるようであれば就寝している場所に倒れてこないように家具の向きを変更したりと、少しの工夫で家具の下敷きにならないようにできます。
他にも家具が倒れてきたとき出入り口を塞ぐような配置になっていないか確認することで思わぬ発見なんかもあるかもしれませんし、これ改めて点検していただきたいですね。
そうですね。また転倒防止器具などについて定期的に取り付け状況を確認していますでしょうか。転倒防止器具は年数が経つと緩んだりしてしっかりと固定されていない場合があります。最後にガラス飛散防止フィルムを貼るなど防災対策に不足はないか点検し、自宅を安全な空間にしましょう。
災害時避難所に行かなくても済むように自宅の安全確認を行いたいですね。
はい。平成28年4月に起きた熊本地震では亡くなった方のうち地震による直接死が50名のに対して約4倍の200名以上の方が災害関連死で亡くなっています。災害時には少しでも落ち着ける自宅で過ごせるようにしておきましょう。
はい。普段からの備えや災害に対する意識というのが災害時命を守ることにつながるんですね。さて今日は危機管理課那須さんに家族で防災会議と題してお話しいただきました。皆さんも改めて家族で防災会議行ってみてください。那須さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。